僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで第、54回目を迎えました。気がつけば両生類、パーソナリティを進めさせていただきます、ダンと申します。よろしくお願いいたします。で今日はねちょっとかなり環境が違っていて、某ですねある場所のですね、今日のスターバックスのですねテラス席からちょっとお送りしているわけなんですけれども、今日はですね、心強い、味方であるですねこの方においでいただきました。小松菜さんです。どうぞ。
どうこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
いやー、ちょっと特殊な環境でちょっと申し訳ないですけど、もしリアルタイムで聞いてる方で、ちょっと音的にこんな感じだぞっていう方がいらっしゃったらですねぜひぜひ掲示板の方にね書き込んでいただければと思うんですけれども、今日はもう早速時間がないので、どんどんテーマの方行きたいと思うんですが、
はい、
雪雪て進軍というドキュメンタリー映画についてお話しさせていただければと思うんですが、早速ですね会社から電話がかかってきましたんで、ちょっと小松田さんにつないでいただければと思います。よろしくお願いします。
そういえばですね、先日参議院選挙がありましたけれども、あの時にですね東京の人とか、あと沖縄の人も多分知ってると思うんですけど、又吉イエスさんという方が、お出になっていらっしゃいまして、で、僕ニコ生でその又吉イエスさんを生放送に呼んでる放送その時見てて、すごく思ったのが、今回のその雪雪て進軍の主役である奥崎健三さんに、タイプとしてはすごく似てるなと思ったんですよ。でもその人となりっていうのを具体的に言うと、なんだろう、ちょっと人権問題になるんではっきりとは言えないですけど、変わった方という表現に なっちゃうんですけれども、その雪雪てシングスっていうのはその変わった方の行動を、その原監督という方が何年だったかな ?6 年間ぐらい追い続けてできた映画で、まあ、いわばドキュメンタリーなんですけれども、これ何年前だかな?ちょっと待ってくださいね。1987年だからかなり前なんですけれども、その時かなり話題になった映画ですね。これダンさんがいないところどこまで喋っていいのかな?感想言っちゃまずいんだよな、まだ。ちょっと、私、雪来て死ぬと関係ない話しますね。で、ちょうど映画の話なんで今回、ジャン・ルック・ゴダールという映画監督について喋りたいんですけれども、私の手元に GS っていう雑誌がありまして、ゴダールスペシャルっていう、かなり前に出た本なんですけれども、ここでジャン・ルック・ゴダールにインタビューしたのが載ってて、これちょっと面白いことが書いてあるんですけれども、二人の子供、フランス万有期っていうその映像作品に対するインタビューで、そこで最後にゴダールがこういうこと言ってるんですけれども、あれ?どこ行ったかったかな?
いやー、すいません。
あ、
長いこと。はい、何を、どこまで話されたんでしたっけ?
雪来て進軍の大体の話をしようかなと思ったんだけど、
はいはい、
進めちゃまずいかなと思って、別の映画監督の話しようかなと思ったら、話す前にダンさん。
なんかゴダールがどうこうっていうのが最後ちょっとチラッとだけ聞こえましたけど、はいはい、まあゴダールも面白い監督ですよね。
はいはいはい。
うん。
その話は今度
ということで。今度ということで。
時間がない。
すいません。そう。時間がないんでね。雪雪て進軍の話はまだあんまりしてない。そう、奥崎健三っていう人についてはちょっと話したのかな。
じゃ、この間参院選挙があったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あ、で、又吉イエスさんっていう方がお出になって。
出てましたね。
はいはい。うんうん、私、あの人が、ニコ生で呼ばれて、 うんうん、生放送に出てたの見てたんですけど、
はいはいはい、
基本的にあの系統の人だっていう説明の仕方をした
まあまあまあそれはまあある種分かりやすいかもしれないですね、はいはい、なるほどなるほど、現代版奥崎健三みたいな感じではありますよね、はいはいはい、うん、今のところまだレスは来てないかな、来てないですね多分ね、オッケーオッケー、わかりました。じゃあその、まあ、その雪うきて進軍っていうのが今出てきたその奥崎健三っていう、まあ、実際にね実在する人物の、まあ、行動を先ほどその小松さんもおっしゃってましたけど、6年間あの原和夫っていう監督が追いかけたドキュメンタリー映画になるんですが、あの有名なドキュメンタリー映画の監督でいうとあの方がいるじゃないですか、もうまたやばい忘れちゃったけど、何でしたっけ、あれあれですよ、しっことかの監督監督しっこの監督、あのボーリングフォーコロンバインの監督、
わからない、
わからない、ほらあのほらなんだっけ、あの有名な監督ですよ、わあほらドキュメンタリー映画といえばっていうアメリカ人のちょっと待ってくださいよ、これ出せばね皆さんねあーってなんとなくわかるんですけどね、
アメリカの保険問題とか言ってた人、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、名前が出てこないけど、なんだったっけあの人なんだったっけ、今探してます探してます、あマイケル・ムーア、
はいはいはい、
そうマイケル・ムーア監督が最高のドキュメンタリー映画だというふうにですね評した作品がこの雪うきて進軍になるわけなんですけど、まあ、あの最初に申し上げておくとかなり過激的な内容になっているので、あの見る人によってはかなりあのショッキングだし不快な気持ちになると思いますし、まあ、その方の心情だったりその、まあ、家柄によってはちょっとこれを紹介している私のことも恨みたくなるような内容かも分かりません、はい、で、その奥崎健三さんという人が、まあ、一応主人公というか、まあ、その人をメインに話は進んでいくわけなんですけど、まあ、この人のじゃあどこの部分をあのドキュメンタリーとして切り取っているかというと、まあ、この人はもちろん戦争に行かれた経験のある方でですね、ニューギニアの方に、作中では終始ニューギニアと表現されるんですけど、そのニューギニアの方に行っていて、正式名称を言うと独立工兵隊第36連隊のウェワク残留隊というところの隊員だったと。だけれども確か怪我かなんかされてですね、途中で日本に帰ってくるんですね、この奥崎健三さんという人は。で、この方 の, そのいた隊が後々その戦争が終戦になるちょっと前にですね、そこの隊長がその部下の隊員2人を射殺したというような事件があったというところが物語 の, その始まりかなんですけれども、そういった内容でしたよね確かね、
はい、
うん、でその映画 の, その冒頭はその奥崎健三さんがいかにあのなんていうかイカれたやつかというところをこう紹介するところから始まるんですけど、この人の家が確かあのバッテリー屋さんかなんかなんかなんですよ、
ね、はいはい、そうですね、
そうでバッテリー屋さんかなんかで、そこ の, あのシャッターを開けて回転するところから映像が始まるんですけど、そのバッテリー屋さんの確かシャッターとか窓とかにいろんな文字が書いてあって、一番大きく書いてあるのが田中角栄を殺すっていう文字がねそのシャッターに踊っていて、で自家用車にもなんか看板をつけて田中角栄を殺すって書いてあるんですよ。それだけでもね、あのあこれはちょっと今から見ていいのかどうか分かんないような作品になってくるなっていうのね、ちょっと背筋が凍るような感じがするんですけど、でその人が確かあの友人の結婚式のなんか仲人かなんかをやるシーンから始まるんですけどね、その友人 の, その結婚式 の, その仲人をやってるのにもかかわらず、その自分が過去にどういう犯罪を犯したかというようなその話をずっとするんですよ彼は、うん、でその内容が、まあ、今までこれ殺人をしたことがあるとか、その当時まだ昭和だったんですけど、その昭和天皇に向かって自分がこうパチンコ玉を打ったことがあるとか、パチンコっていうとあのギャンブルのパチンコではなくてあれですね、バインとこうあのウソップが使ってるようなワンピースのウソップが使ってるようなやつですね、あのパチンコ玉ですよ。 うん、あ、聞こえますか小松田さん。
聞こえますよ。
大丈夫ですか、うん、今ちょっとなんか電波が悪かったみたいですけど、はい、でそのパチンコ玉を飛ばしたと、もしくはその昭和天皇のそのポルノコラージュをね、あの作ってばらまいたとか、そういう話をねずっとこう延々とするわけなんですね。うん、でかと思えばあの知り合い の, その弁護士先生をなんか囲う会みたいなところに行って、その先生をこう慕うようなエピソードをこう話すわけではなくて、また同じようなこう自分自身が過去やってきたようなことを誇示するようなことばかりをこう話すわけなんですけど、もうあのその関係者はみんな明ら顔でね、どうしたもんかこの奥崎健三というやつはみたいな感じで、まあかなり周りから浮いた存在ではあったんですけど、その人があその先ほど言ったそのニューギニアで、起きたと言われるその自分の言ったそのウェワク残留隊その隊長が部下の2人を射殺したという事件に関してこう真相を追うべくですね、当時その隊員だった人たちの自宅を訪れて、証言を取っていくというのが大まかの、大まかな流れなんですね。でもう何人かバーっとね、一人一人話を聞いていくんですけど、まあ、ここら辺のこうディテールはあの実際見ていただければありがたいんですが、まあ、ネタバレを前提として申し上げますと、もう暴力に次ぐ暴力ですよ。とにかく何も喋んなかったら殴るみたいなね。でもう彼の奥崎健三の独壇場かと思いきや、殴られた人は仲間を連れてきて 3、4人で抑え込まれて、抑え込まれているところを監督であるその原さんがね、映像を回し続けたら、なんでお前回してんだ、俺がやられてるだろうって言って、止めろカメラをって言ってこう、でも止めずにそのまま回し続けるっていう素晴らしいシーンがあるんですけど、後にこの奥崎さんは原さんに対してこの底の部分の撮影が終わった後にね、こう言うんですね、あなたとはもうやっていけないと、ね、この映画は私をね主体としてやっているんだと、で見ている人は私が英雄になるところを望んで見るはずだから、私がやられてるところなんか見たくないはずだとね。でそれでそれでもなおカメラを回し続けるあなたとは相入れないからやっていけないって言って、一回そこで企画が中断するんですよ。で原監督がちょっとうなだれてて、その翌日奥崎健三からまた連絡がかかってきて、複数盆に帰らずっていう言葉がありますけど、私は複数はね盆に帰ると思うんですよねって言って、また一緒に撮ることになったというちょっとよくわからないエピソードもあるんですけどまあそれでもわかるように、その奥崎健三さんっていう人がこの映画雪来て進軍でもって何をしたかったかというと、単純に自分の表現の場として利用したかっただけなんですよね。でそこで、まあ、その奥崎健三さん の, その、まあ、思惑というか狙いと、その原監督の見せたい狙いというのは結構こう食い違いがあって、いろいろこう、ね、ごちゃごちゃとあるみたいなんですけど、そう どうですかね、その原監督 の, 原監督というとなんか巨人のような感じがしますけど、その原和夫監督 の,、ね、その狙いというのはどういうところだったと思います？
でも仮にもあれでしょ、今村翔平の弟子かなんかあるんでしょ
うね。そうなんですよ。
その人がね、単なるね頭のおかしい人を取ってたじゃ済まないわけで、ね、
そうですね、
やっぱりなんか社会的メッセージが欲しかったと思うんですよ。で多分その反体制的行為をやった、つまり昭和天皇に対してパチンコ打ったとかっていうことは事前の情報で知ってるわけで、同じことを期待してたとは言わないけれども、もうなんかやってくれるんじゃないかということでついたと思うんですよね。
まあそれは大いにあるでしょうね。まあ取って損はないっていう感覚でしょうね、多分ね。
ただその奥崎さんはその社会的問題を起こすっていうのはその目立つためにやってて、
そう
奥崎理論を世に浸透させるためにやってて、実はそれほど昭和天皇とか田中君に対して何かあるかっていうと、
そうなんですよ、
それほどないわけですよ、ね、信念めいたもの。いや確かに戦争に行ってるからあるでしょうよ、それはね。
だから彼なりのそのね、一本通さないといけない筋っていうのはあるんですけれども、
あるんですけども、
でもその一連のね、その、天皇関係のことだとか、実際殺人を犯してるとか、先ほど言ったその、友人の結婚式だとか、その弁護士先生を囲う会で、なぜそこにいるのかっていうと、 要するにその場を利用できると彼が踏んだからやってるわけなんですよね、単純に。
だから要するに政権放送に出るのと同じですよね、受からないけれども、
ね、今おっしゃってくれたように、うん、今あの YouTube で探せばね、その奥崎健三さんが実はその国会議員 の, その選挙に、まあ、あの出馬されてるんですね。でその時の政権放送の映像があの YouTube で確認することができるんですけど、これをね、ぜひ皆さん、ね、一度見ていただきたいですね。この人が何を思ってここそういうことを言ってるのかっていうのが、まあ、垣間見えるところになってるんですけど、ちょっといいですか、そのと話して。
はいはい、
その中でね、ひたすらね同じ言葉を繰り返すんですよ彼が。
はい、
でその言葉がね、その人類のことを無知猛前な野蛮人というんですね。でその無知猛前な野蛮人たちがその無知猛前にしたその諸悪の根源が政治家国家国宝と言ってるんですよ。
うん、
この政治家国家国宝が全て悪いんだと。
うん、
要するに国というシステムが全て悪いんだと。
うん
うん、で、じゃあ何がいいのかっていうふうに言ってるんですけど、神の法っていう、まあ、要するに神様の法律があると。で自分はその神の法を唯一理解できている人間であって、うん、その神の法に従って動くことがいいことなんだっていうふうなことをおっしゃってるんですね。で自分自身は確かに自分自身も気違いだけれども、まだ継承の気違いだと。この政治家国家国宝が諸悪の根源であるということに気がつけた継承の気違いであって、その人類の全員であるその無知猛前な野蛮人たちであるあなたたちは重症の気違いであるというふうに表現しているわけなんですね。で政権放送の中で絶対に通らないであろう私に対して投票する人たちっていうのは自分と同じ軽症の気違いであろうと。さてそういう人たちは何人いるんでしょうかみたいなね、そんな政権放送をされているわけなんですけれども、うん、まあ、そこから分かるように、まあ、要するに先ほど小松さんがおっしゃってくれたみたいに現代版奥崎健三みたいな人が、まあ、実際いるわけなんですが、
うん、
要するに神様っていうのがいて、まあ、その絶対的なその存在の人の言うことを聞かなければならないよと。だから今の制度は間違ってるよというようなことをバックに、自分のエゴを押し付けたいという人間なんですね。
うん、
うん、この奥崎健三さんが、その神様の法律だって言ってることは結局奥崎健三さんが自分で決めたそのルールのことを言ってるわけで、うんうん、まあ確かに先ほど言ったように一つね筋が通ってるように見えなくもないんですけど、うん、極めて行き当たりばったりな性質を持ってる人で、うんうん、全くもって計画性というものがないんですね。
うん
うん、でそういう部分もそのこの雪来て進軍を見ればですね、この人がま、大真面目にやってるんだけど何の、まあ、筋は通ってると言いましたが、それは彼の感覚としての筋が通っているっていう話であって、うん、世間一般からしてみれば全くもって理にかなっていない行動しか取っていないっていう感じな、うんうん、どうですかねその辺は。
うん、そうですね、
うん、
で非常に困るのはですね、
うん、
単純に頭のおかしい人って言えればいいんですけれども、
うん、
言えない問題がやっぱり
ある
んですね。その戦争っていうのが出されてしまうと、
なるほどなるほど、
戦後の生まれの私たちちょっと若干引いてしまうところがあるんですよね、うん、体験してないもん
で。そうそうそう、そこなんですよ。だから、うん、奥崎健三という人間が、まあ、その多くいたその何百万人と何百万人までいなかったのかな、どうかちょっと詳しくは分からないですけど、いたその戦争の実際、出兵した人間の中の一人であるということは、やっぱりそのリアリティを持って何かものを言ってるわけなんですよ。
でその死んだ船員に対する思いっていうのはそこは別に何も狂ってなくて、
う
ん、
そうものすごく、ね、
真摯なものなわけですよね。
そうそうそうそう、それでて先ほどそのね当事者、事件の当事者たちのところの自宅を訪れてどうこうっていう時に、一番最初に訪れた時はものすごく紳士的な対応をするんですね。うん、で自分はこうこうこういうわけでこういう風なつもりで来たと、でぜひあなたにね事の真相をお話ししていただきたいんだけれどもって言うんだけど、やっぱり、その射殺事件っていうものがあって、まあ、後々、まあ、後で話しますけど、それはちょっと結構いろんなショッキングな内容が秘密が隠されていてですね、なかなかこう並行しがちというか、のらりくらりとかわすわけなんですよその最初に訪れた人が。うん、 で、いきなりブチ切れるんですね、その奥崎健三がね。お前、俺が来てんのに挨拶もなしかって言って、こう、土足で、家の中に入ってって、相手を押し倒してぶん殴るんですよ、うん。で、奥さんらしい人が、やめてください、やめてくださいっていう風に言うんですけど、もう聞かずに、お前、奥さんに向かってですよ、お前、警察呼べって。この人の心情は呼ばれる前に呼べですから、
そうですね、
警察呼べって言って、ね、そしたら奥さんがもう呼んでますって言うのに、お前だから警察呼べって、だからもう呼んでますって、ちょっと噛み合わない感じの会話がずっと続くんですけど、ものすごいそこの演出とかもね、すごくこれエンターテインメントたらしめてるなっていう部分があるんですけど、この一気に奥崎健三がこうブチ切れてですね、相手に殴りかかる瞬間にスローモーションになるんですね。だけど音声だけはこうノーマルなスピードでこう、うん、スピードをこうノーマルなスピードでこう話が進んでいって、でスローモーションで思い切りこう殴るんだけれども、こうあとフラッシュバックとかしたりとかしてね、もう果たしてこれがドキュメンタリーかと思えるぐらいかっこいい映像になってるんですが、すごくセンセーショナルというか衝撃的な映像なんですよね、うん。で、まあ、やっぱりそこから奥崎健三節が始まるというかね、まあ、その人のところでさっき言っためっためたに逆にやられるシーンがあるんですけど、まあ後々ね、話がこういろんな人のところにこう訪れていって、話がこうなんとなく見えてくるんですよ、
うん
うん。で途中でね、すごくうさんくさい遺族をね連れてね、実際にその射殺されたという人の2人 の, その兵隊が射殺されたと言われてるんですが、その2人の、確か弟と妹とかそんな感じの人だったと思うんですけど、うん、その妹さんっていうのがね、巫女やってる人なんですよ。
でそういう格好してました、ね、
そう、巫女やってる人で、兄が今ここにいるんですとかって言ってね、兄が言ってるんですって言ってずっとね、それの一点張りなんですよね、うん。なぜあなたはそういうふうに思うんですかっていうふうに相手がものすごく論理的に言ってるんだけど、兄が言ってるからそうなんですよとしか言わない、まあ、それこそ狂った巫女さんがいるんですけど、でその人を連れていろんな人のところにまた行ってですね、話をしていくと、今度は少しずつね真相が分かってくると。で中にはね、本当に誠心誠意答えてくれる人も中にはいてですね、うん、分かってくる真相というのが、実は、まあ、そのニューギニアでの戦時中に、もう上に苦しんだその隊員、その隊長を含めですね、その隊員たちがなんとかこう上をしのぐためにですね、隊長がその2人を殺して、その2人を他の隊員たちが食べることによって上をしのいだというような、まあ、本当かどうか分かんないですけど、一応それが真実として暴かれていくわけなんですね。いろんな話を人の話を聞いていくと、実はそういう風な事実があったと。だけれども自分たちも食べてるし、
うん
うん、でそれがそのなぜその処刑されたのかというところを表立たせてしまっては、その体調を含め自分たちが罰を受けてしまうから、誰も今まで口にしなかったけれども、まあ、今回それが初めて明らかになると。まあ、だけれどももう何十年も経ってますから、まあ、時効はもう遠に過ぎてるんですけど、まあ、それが少しずつ分かってきて、また先ほど言ったそのね、一番最初に殴りかかった人のところにまた行って、こういう風な人たちがこういう風に証言してるけどって言ったら、もうコロッと態度が変わってね、いや本当は俺も言いたかったんだけどみたいな感じでね、お前はもう戦友だみたいな感じで、またちょっと手を取り合って意味のわからない話になってくるわけなんですけどね。でそれまた作中の中ではね、表現されなかったんですけど、なぜかわからないけど、いきなりその2人の遺族が同行しなくなってくるんですよね。なぜかわからないけど、その先ほどネットで軽く調べてみたらですね、奥崎健三の友人の墓をね、訪れるか訪れないかというところで口論になったらしくて、もうあなたとはやっていけませんということで、ダメになっちゃったらしいんですけど、
うん、
だけれどもその遺族っていう同行人がいないことには、奥崎健三は元隊員とはいえその現場にもいなかったわけですから、はっきり言って部外者なんですよね。その部外者がいきなりわーっと言ったとしても、お前部外者だろっていうことで追い返されかねないんで、じゃあもう自分の奥さんがいるんですけどね、その奥さんを捕まえてですね、お前は妹の役をしなさいということで、その遺族を偽造してですね、それでまた次の人のところに向かうわけなんですよね。 そこら辺がものすごいその、うん、なんていうか基準がやっぱりよくわからないというかね、
うん
うん、彼の理想のためには何でもやろうと、
うん、
またその奥さんっていうのがその奥崎健三っていう人間にどう感覚を持ってるのかわからないですけど従順なんですよね、
うん、
ものすごく従順なんですよその奥崎健三に対して。またこの彼女にインタビューしたいという感じはあるんですけれどもね、うん、もう今はちょっと亡き人なんで何とも言えないですが、まあ、そういった形で実際その真理にどんどん近づいていくんですけれども最終的にはその実際に命令を下したとされる隊長の自宅にまで行くんですよ。で隊長の自宅に行って隊長にけんけんがくがくやるんですよね。こういう人たちはこういう証言してると、うん、ね、実際このカニバリズムがあったんじゃないかと、
うん、
ね、どうなんだっていうふうに言うんだけれどもそれは知らんの一点張りなんですね、うん、でずっと平行線だっていうような映像が流れるんですけど、うん、でその場では特に何も決着がつかずに終わってですね、で後ほどじゃあ次どうしようかっていう時にですねいきなりこう新聞の記事がバーンと映像が出てくるわけなんですが、そこの隊長の自宅の息子が撃たれるというような記事があってね、犯人は奥崎健三だということでですね、いきなり奥崎健三そのね隊長の自宅に向かってですね映像にも撮らないで向かってですね銃をぶっ放すんですね。で息子でもよかったっていう記事があって
よくないよ
お前意味がわかんねえよっていうね、もうそこら辺多分原監督としてはですね結局どう何がしたかったんだとね散々振り回された挙句それで逮捕されるわけなんですね奥崎健三が、うん、で獄中からその奥さんに対してですねいろいろとこう手紙を送ったりするわけなんですけれども、ちょっとここでねその奥崎健三っていう人間がちょっとやっぱり憎めない人間であるというところを紹介するためにですね一部ちょっと紹介したいところがあるんですけど、うん、その奥さんに手紙を書くときに、自分からその奥さん宛てで奥さんの名前がしずみさんっていうんですね。で毎回その手紙を送るときにその自分とそのしずみさんをいろんな形でこう表現するわけなんですけど、ちょっと紹介しますが、人生劇場の大根役者である健三より人生劇場の裏方衆であるしずみ様へと、
うん、
またもう一つがですね、真理のメッセンジャーボーイである健三より真理のメッセンジャーガールであるしずみ様へとか、非国民の人間の、走り草分けであります負けても新軍の平等兵の健三より、前科4班の夫を誇りに思っているしずみ様へとか、そういったですねわざわざですねその奥さんに対してのそのメッセージお便りの中にこんなにねなんていうのかな、ウィットに富んだ表現というかですね、そのまあ本人もどういうつもりで書いたのか分かんないですけど、すごくなんていうかユニークな冗談に満ちたですね表現をされる方で、ちょっといまいちこうつかめないけどここを見たとき僕は、ね、憎めないなと思ったんですよね、
うん
うん、小松さんこの辺どう思います？
ちょっと今音声がね、
うん、音声があんまり
良くなかった、聞こえづらいんですけど、
うん、この今その手紙 の奥さんに対して の、あのメッセージっていうのは聞こえてました？
途中までね、
はい、うんうん、その辺聞いてどう思います？僕これ聞いて憎めないなと思ったんですけど、
それね、その又吉英司さんの奥さんもよくできた方でなんかそんな感じなんですよ何なんだろう
と思ったそうなんですか、知らなかったけどさやっぱりね、その内助の功じゃないですけど、
はいはい、
こういうね破天荒というか本当に自分 の、その理想に向かって突き走る人間と対してはですね、やっぱりそういった支えになる人間が、うん、いないと絶対ダメなんですね、うん、はっきり言ってこの奥崎健三っていう人間に協力する人っていうのはほとんどいなかったと思いますし、
うん、
この人に協力したら人生持ってかれちゃいますから全部、
うん
うん、だから奥さんは本当にこの人のことを信じていたか、それとももう諦めていたかのどっちとかだと思うんですよね、
うん
うん、まあ、ただねやっぱりそのやってる感じからしてですね、まあなんだろうな、ちょっと何シンドロームか忘れましたけど、誘拐されたね被害者が自分のことを殺さない犯人に対してちょっと同情心を覚えてしまうような、あれ何シンドロームって言いましたっけ、うん、あるんですよそういうね、なんとか症候群っていうのが、本来であれば犯人に対して恨みの感覚を持つべきなのに、 監禁されてね、自分のことを殺さないでいてくれるこの人は本当は優しい人なんじゃないかと思って同情してしまうっていう心理があるんですけど、うん、その心理に近いんじゃないかなと、奥さんはね、うんうん、まあ結婚してしたのは彼女の選んだことかもわからないですけど、うん、もうこの奥崎健三っていう人間、すごいエネルギーを持ってる人間を目の前にしてずっと一緒に生活していると、そういうね、もう軽く戦時中のような感覚に至ってしまってもしょうがないんじゃないかと思うんですね、うんうん、で作品の最後の方ではですね、その奥崎健三っていう人間がじゃあ捕まりましたと、で捕まりまして、じゃあその獄中からやり取りをしていてですね、で映像としては奥さんが差し入れを持っていくためにですね、その留置場の入り口のところで今からこれ持っていきますみたいな感じのシーンがあるんですよ。でそのシーンがいきなりバーンと反転というのは、その白黒というか、映像の、ね、色味が反転したかと思うと、何月何日妻沈み死亡みたいな感じでね、うん、実は撮影中に死んでしまうんですね、奥さんが、うんうん、で奥崎健三っていう人はずっとその後も生き続けて、確か1990何年かに獄中で、あれ獄中だったっけな、刑期を終えたのかちょっと忘れましたけど、亡くなってしまったということで、奥崎さんも今はもう亡くなってしまっているんですけど、まあね、この奥崎健三っていう人間が実際じゃあ何が言いたかったのか、ね、おそらく彼自身は、僕が思うにはですよ、彼自身はその又吉さんもどうか分からないですけど、やっぱり自分にその酔ってるだけの人間だったんじゃないかと、その極端に言えばね、
うん
うん、だけれどもそれがその自分に酔うための材料っていうのがいっぱいあったんですよ、その身の回りにね、
うん、
で確かに先ほど小松菜さんもおっしゃったようにですね、その戦争というものを自分が経験して、でそれでやっぱりいろんなものを見てきて、なんかおかしいんじゃねえかっていうふうに感じる部分がたくさんあったんだと思うんですよ、うん、で政見放送の中にも言ってるんですけど、まあその自分たちをその人類をですね、人種とか国っていうものでその分けて、で分けた上で争わせるっていうシステムを作ったその国家、政治家、国法っていうものが悪なんだと、自分たちをそういうふうに分けているっていうことが問題なんだっていうふうに言ってるんですね、うん、でそこに関しては私としては別に平等なんていうものは、平等とか平和というものは私はないと思ってますけど、その感覚は彼のそのリアルな感覚であって、多分戦争に行ったりとかした時に、なんで自分がこんなに辛い目に遭わないといけないとか、なんで戦うんだろうということを真剣に考えてみたところ、その人類というものがなんで分け隔てられているのかというところにやっぱり疑問を持ったっていうような経緯があるんじゃないかと思うんですよ。で論理としては全然成り立たないけれども、やっぱり表面上その国だったりその政治家というものがどうしても信用ならないというふうな結論に至って、で、そこが全く当てにならないということを正当化するために神様というものを持ち出したんじゃないかと、でそういうふうなところを神格化したところを根拠に持てば、いろんなことが一応理論としては成り立ってしまうので、その成り立った自分の理論に対して酔っていたんじゃないかというような感覚を持つんですけど、その辺どうですかね、小松菜さんとしては。
特にはなんかダンさんすごくいいこと言ったんだろうと思うんだけれども聞こえなかったっ
短く言えばですね、戦争とかによって今聞こえます、
きつい、
なるほど、これは
か横の子供の声の方が大きく聞こえ
る、すごいな、そういう風な感じなのか、これパート2撮る必要があるな、今どうですか今聞こえないかな、難しいかな、
ちょっと待って、
どうです、
上げてみるこっち、
どうでしょう、
あ、なんとか、はい
はいだから結果から言えば彼は自分自身の自分自身のエゴに寄ってるっていう状態だったんだけど、本人はそう思ってないっていうことだね、
はい、
で、おそらくいろんな戦争をなんかっていうものを通していろんな理不尽なことを感じて、 そこの理不尽なところを感じた部分はものすごくリアリティがあって、実際本当に理不尽なことだったんだろうと思うけど、彼自身がその理不尽なことをその彼の中の論理としてその理論的になぜこうなっているのかっていうのを成立させようとすると、どうしてもあの神様っていう存在を持ってこないと、その理論が破綻してしまうっていう状況があって、だから彼は神様に頼むしかなかった、神頼みをするしかなかったというような感覚を持つんですね。だから多分彼が生まれる時代だとか、その彼の周りにある材料っていうのがもっともっとね、明確に、明確な情報があればですね、あそこほど狂った感覚にはならなかったんじゃないかと。ただあの彼の性質からして、一つ何かその整合性の取れたっぽいあの考え方っていうのが自分の頭の中に入ってきてしまうと、それが全てだと思う傾向が強いはずなので、おそらく今の現代に生まれてきたとしても同じく政権放送してるんじゃないかと思いますね。多分ユダヤの陰謀だとかって言って政権放送してると思いますよ。
そうでしょうね。
おそらくその、あの政治家国家国宝という言葉が違う対象に変わってるだけだと思いますね。だから少しより真実に近づくかもしれないけど、結局は同じところで回ってるような感じがしますね。
そうですね。でダンさんってこれ事前情報なしに見ました？
はい、
事前にこういう映画だっていう情報なしに見ました。
そうですね、あの学生の頃にですね、見せられたんですね、先生に。こういう映画があるぞっていうんで見せられて、ものすごく衝撃を受けたっていう、ね。だからやっぱりそのクラスメートと一緒に見たんでね、なんていうか完全に真面目に受け取るっていうのもなんかこっぱずかしいし、だけれども見てるとやっぱり本人たちやってるその奥崎健三の真面目さっていうのはものすごいわけですよ。でも行動のちぐはぐさっていうのでものすごく笑えてくるんですよね。すごいんですよ本当に、笑えちゃうんですよ本当に、意味が分かんない、いきなり殴りかかったかと思えば、お前病気の割には元気じゃねえか、俺にあんだけ立てつくなんてよくやる方だぜみたいなね、いきなりなんか笑顔で握手したりとかね、するんですよ。でその次のシーンではいきなりやっぱりその殴った相手が病院送りにされてるっていうシーンがね、和解したかと思ったら次の瞬間やっぱりボコボコにしてるとかね、いうようなそういうちぐはぐな感じがね見て取れたんで、なんていうの、これどう受け取っていいか分かんないから笑うしかねえやっていう感じで当時は見てましたね。
僕ね当時と、出所された後ぐらいかな、宝島30って雑誌があったんですよ。でどういう雑誌かっていうと、いわゆる宝島社が出してるオピニオン系の雑誌なんだけれども、宝島社だから目線がサブカルチャー寄りなんですよ。
なるほど。
だから冒頭にまだそれほど売れてない頃の爆笑問題が2ページコラム書いて、なんか当時の社会問題切ってたり、刊末の方に大月健治がなんかコラム書いてたりみたいな雑誌なんですけど、その奥崎さんが出所して なんかのイベントかなんか忘れたんだけど、その後ファミレスかなんかに入って食べたその状況ずっと言葉としてインタビューじゃないけど、まあ、実況記録みたいな感じで残してる雑誌があって、それ先に読んでたんですよ見る前に。
じゃあ奥崎健三っていう人間を知ってたんですね。
それで 何が分かるってわけじゃないんだけども、ただ結局そこは自分をアピールするために割と周りに気を使ってる人なんですよ。
なるほど。
僕はこれからこういうことをしますよなんつって笑わせながらね、すごい相手を、でそこの構造っていうのは何かっていうと、雑誌自体の目線というかね、それ反体制の人じゃなくてなんかちょっと変わったおじさんを笑い物にするっていう、いわゆるサブカル
的な、その
ちょっとハスに構えたインテリの嫌な目線なわけですよ、笑い物にする。
そうですね。
でそれを見た後に映画を見たんで、だから僕としてはもうちょっとあれかなと思ったけど、意外にまともだったんです敵は。
あ、なるほど。あ、だからそういう感覚で、なるほどね。
うんうん、で出来の良さはどこにあるかって、やっぱ原監督の手腕で、
うんうん、
その反体制とか社会派に通じるようにやっぱちゃんと整えてるんですね。
本当、彼のめちゃめちゃ加減がね分かるちょっとエピソードがあるんで紹介したいと思うんですけど、
うん、
その原監督ね、その原和夫監督が、うん、あの思いつきモーニングコールと称したですね、その奥崎健三さんがね、その原監督にこういきなりこう電話をかけてくると、うん、それがあの彼が、その奥崎健三さんが目覚めた瞬間にですね、うん、いろんなアイデアを思いつくらしいんですね、うん、でそのいろんなアイデアを思いついたことをそのすぐにあの監督に電話してきて、これやりたいっていうことを言うらしいんですけど、まあ、その中のちょこっと軽く紹介すると、その以前自分がやったその昭和天皇に対して そのパチンコ事件をセルフパロディしたいと、でその皇居の前でその等身大に伸ばしたその昭和天皇の写真に対して自分がもう一回パチンコ玉を打ちたいからそれを映像で撮ってくれとか、で、あとはそうだな、分かりやすいので言うと当時 その文部大臣の車に自分の車をぶつけようと思うからそれを撮ってくれとか、そういうね、思いつきをバッとこう原監督に対して言って、で監督たちがそれを実際可能かどうかできるかどうかっていうのを必死に検討して、それがじゃあ実現可能なようにするためにはどうするかっていうところをこう話し合って、じゃああの件なんですけど奥崎さんっていうふうに話しかけたら全くその全てを忘れているっていうね、
その場でね、
そう忘れてるっていうようなね、そういうエピソードがあるんですけど、だから本当にその多分ね、その雪降って新宮の中でも一応ね、その今小松さんがおっしゃったように本当に綺麗にというか見れるものとしてまとめているんですけど、
うん、
多分そのラッシュと呼ばれるその映像を撮った生のものそれ全て全部をつなげてみたところで、なかなかこの彼は一体どんな人間で何がしたいのかっていうのは分からないものなんですよね、はっきり言って。だから一連の行動にその一貫性がないというか、彼の中では筋が通ってるんだろうけど、旗から見ると何のためにそれをやっていて、うん、どことどこがどうつながってるのかっていうのがわからないんですよ、うん、でも小松さんのおっしゃるようにその原監督はそれをそのいわゆるこうパンキッシュなその反体制の申し子的な感じでね、うん、そのいわゆる、まあ、ある種変なカリスマを持ったおじさんが大らかにこう高らかにこう声を上げているっていうところをですね、反体制の映像としてその表現ができる映像として残しているという、
うん、
ただやっぱり私はその最初にその学生時代に見た時に笑っちゃったっていうふうに先ほど言ってたんですけど、先ほどその暴走していきなりスローモーションになってどうこうっていうようなシーンもあったみたいに、エンターテインメントとして見せるっていうところも十分活かしてあると思うんですね。
多分ね、当時分かりませんよ、その映画館の中見てないから。ただ若者たちが押し寄せてカルト映画だって見に行った時は笑ってるはずなんですよ多分、
うん、それはそうでしょうね。やっぱりそのサブカルとして見てる人たちですからね、
見てるんですよね、
うんうん、
しかし評論家が書く時はその反体制的な要素に対して評論するわけですよね、
うんうんうん、要するに
すごいその二極化してるんですけれども、その映画に対する感
想っていうのそれはだからその評論家たちがやってるのは奥崎健三っていう人間に対しての評論なんですよね、
はいはい、
うん、その映画に対してどうこうっていうのは、まあ、もちろんその二分するっていうのは分かりますよ、
うんうん、
まあ、はっきり言ってその見てて笑っちゃうっていうのがエンターテインメントですし、
うん、
そのかといってじゃあそれが何を意味してるのかって考えると、うん、まあ、その反体制の話ですし、だけど僕がやっぱりその、うん、また改めてね、見たときに、その最初に見たときじゃなくてね、改めて見たとき、もしくはその政見放送とか見たときにですね、もちろんその反体制っていうものも見えたし、うん、まあ、もちろんそれがメインのように見えるんですけど、
うん、
それいかにね、そのさっきの言ったその変なおじさんが変なことを言ってるっていうような感覚じゃなくて、
うん、
その、本人の中でその理想として掲げているものが、そのリアリティを持って本人をそのやろうと、奥崎健三さんほどリアリティを持ってる人ってなかなかいないんですよ、
うん、
だけどそのリアリティの方向性が間違っていたっていうだけであって、うん、そのリアリティを持ってる人間がどう暴走しやすいのかとか、うん、そのなんていうかな、だけれどもはっきり言って僕はその 尊敬もするんですよね、岡崎健三さんに対して。
それはそうですね。
あそこまでやっぱりその自分の、うん、あの理想のために走れる人間はいないんで、その美しさというかね、そういう感覚を持つんですよ僕は。
つまりその笑って見てるんだけど、人間そのものに対してはなんていうか、不別の笑いはちょっとできないですよね。
そうそうそうそう、できないんですよ、うん、だからやっぱり本当に狙ったかのようなあのオチがいっぱいついてたりするシーンがたくさんあって、うん、それは本当にお笑い的な感覚で、これもしかして狙ってやってんじゃないかなって思っちゃうぐらい出来がよくって、その出来の良さに笑っちゃうんですよね、
うん、
その人が滑稽だとかそういうことじゃないんですよ。
その人の真摯さに対してちょっと笑えないですね。
そうそうそう、うん、だからあの笑っちゃうけど笑えない映画というか、うん、あのよくよくやっぱりその人たちが、ま、その現場とかをよくよく考えてみると、どれだけね、張り詰めたしその空気が漂っているのかとかっていうのも容易に想像できるわけで、うん、で奥崎健三という人間がやっぱり何度も捕まりながら、その上でもそれをやって、それでいてその奥さんを巻き込んで、それも全人類のためだっていう風に、まあ、言いのける、その彼の感覚っていうのがある種憧れも持ちますよ。ただその盲目的にやっているっていうところで、どれだけ危険性をはらんでいるのかっていうところが見れる作品だと思いますね。だから何回見ても楽しいですよ。楽しいというか見る価値があると思いますね。だから最初はエンターテインメントとして見れますし、いわゆるサ
バ、いろんな見方ができますね。これは
できますできます。だから反対性っていう風にも見れますし、うん、でも僕の感覚からすれば、そのエンターテインメント作品として見るのも、反対性のものとして見るのも浅いなとは思いますよ。その原監督は多分もう映画としての形として形成するために、反対性としてもしくはエンターテインメントとして見れるようにしたけど、うん、6年間奥崎健三という人間と付き合った結果ですね、もう嫌だ、心底嫌だったと思うんですよ。もうだって実際そのニューギニアに行って撮影もしてるんですけど、
うん、
奥崎健三を現地で人殺しちゃうんですよ。でさらに発その映像の中の発言で、そのニューギニア大使も今度は殺すっていう風に発言しちゃってるんですね。それが原因でニューギニア政府からその没収されるんですよ、そのフィルムを。だからその映画の中にはそのニューギニアに行ったところのシーンっていうのは全部カットされてるんですけど、もう多分すごい死に物狂いで原監督も撮ったし、でそれでいてはちゃめちゃなことを言ってくるし、でもこの人と付き合いきれないって、こんな映画もう完成しなくてもいいやってもう絶対思ったと思うんですよ。だけどその彼と付き合っていった、その彼の選択したその結果、選んだ選択肢っていうのは、その自分のそのもうやめたいっていう欲望に負けないその信念というか、それこそ彼のリアリティ、この人間、奥崎健三という人間を撮った時に絶対何か感じる人たちがいるんだって多分思いながらやっていったはずだろうし、そう思えないとやっていけなかったと思います、うん、だからそこを考えると、エンターテインメントとしても見れるし、反体制のものだと、そういうエゴのものだとも見れるんだけれども、実際の人、その撮った人たちの感覚を想像してみると、ものすごい凄みがあるというか、
うん
うん、笑えるけど、この人たちはどんだけね、すごい世界を生きてきたんだっていう風にやっぱりこう、やっぱ尊敬しちゃうんですよね。今の自分がどれだけ生っちょろいかっていうか、アマちゃんかっていう感覚になっちゃう。だから身を引き締めるために見る映画っていう感覚ですね、今は。聞こえますか？もしもし？
ちょっと聞こえにくいですけれども、
うん、まあそんな感じですね。ちょっとまあそろそろ時間がね押してきてるんで、はい、ちょっとねパート2撮るかどうかわからないですけど、とりあえず一旦のところはね一回お開きにしたいと思うんですが、はい、どうですかね小松菜さんとして、その今僕はそのエンターテインメントとして最初見たけど、反対性とも取れるし、だけれどもその2つのどっちかじゃなくて、その奥崎健三と、もしくはその奥さんとか、その周りにいる人間と、あとは原監督、その周りのスタッフたちの死に物狂いのその成果っていうものを見て感動しているっていう話をしたんですけど、
はいはい、
うん、どういう風に受け止められます、その辺は。
そうですね、今日はそういうことでいいんじゃないですか。 つまり僕はあのもし時間があったら受け取る側の問題っていうのを言いたかったんですけど、それは別の機会ということで、
まあでもそこからですよね、その先ですよね、エンターテインメントで受け取るのか、はい、反体制で受け取るのか、それその他か、あとはやっぱりその中の問題としてカニバリズムの問題とか、はい、あの戦争の問題とかたくさんいろいろとね、うん、ピックアップすることはあるので、じゃあ、うん、その発展系としてね、あのパート2をね近々撮りたいと思いますんで、はい、またその時にはねぜひぜひあの小松菜さんに来ていただいて、はい、やれればと思うんですけど、はい、すいません今日はちょっと本当にバタバタで申し訳ないですけれども、本当にどういう風に撮れてるのか全くわからないので
音が聞こえてるのかなというのが心配、
ね、これがねもしねあの小松菜さんが聞いている音と同じような音声だったとしたらですね、ボツにするかもわからないですその時はちょっとねもう一回しっかり打ち合わせをして撮り直しましょう。はい、じゃあ、そろそろねエンディングがフェードにしている頃かと思いますがですね、あ書き込みが今し型ですね、私の手元に届きました。ストックホルム症候群、先ほどね私が言えなかったなんとかシンドロームって言ったのが、はい、ストックホルムシンドロームというのがあるんですけど、そういうことでございますね。皆さんは詳しいところは検索ということでね、はい、5分後に仕事に行かないといけないので、そろそろですね終わりにしたいと思います。本当に小松さん今日はねあの急でしたけどありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。